学校法人、森友学園、家の国有地売却に関する決裁文書改ざんをめぐり、与野党は、3月27日に当時財務省理財局長だった佐川千寿前国税庁長官の承認喚問を行うことで合意した。麻生太郎副総理、財務省は記者会見で、自らの書き換え指示を否定し、理財局で言ったものであり、外部からの指示で行われたことはない、とも述べ、責任は佐川にある、と断じた。麻生財務省のみならず、予算委員会で質問に立った自民党議員も、次々と批判の矛先を財務省ばかりに向けている。だが、今頃になって財務省を、スケープゴートにしても遅すぎた、本年最大172回。また、安倍進さん首相は予算委員会で、書き換え前の文書を見ても、私や私の妻が関わっていないことは明らかだ、と答弁した。それならば、昨年2月の時点で言っておけば、財務省が公文書書き換えに手を染める必要などなかった。結局、今更財務省に全ての責任を負わせようとしても、限りなく黒の印象は拭えなくなってしまった。世論の批判が高まる中、安倍政権は承認喚問容認に追い込まれてしまった。国有地が破格で売却されたことと、膨大な文書改ざんには多くの謎がある。承認喚問によって真実に迫ることが重要であるのは言うまでもない。しかし今回は、そのこととは少し距離を置きたい。この連載では、森友学園問題について最初に論考を書いたとき、この問題が安全保障問題化するリスクを指摘していた。第151回。現在、与野党、官僚、メディアの終わりの見えない、潰し合いの様相となっているが、この問題が起きたときに考えたことに戻りたい。それは、森友学園問題を国際社会に広がっている2つのリスク、ナショナリズムと、外国による国内政治への介入に位置づけて、潰し合いの背景にある、より本質的な問題を考えてみることだ。まず、ナショナリズムの問題を考える。国会が森友学園問題で紛糾する間に、新たな問題が発覚した。自民党の赤市誠明参院議員と池田圭隆衆院議員が複数回にわたって文化省発など中等教育局に電話をし、天下り斡旋問題による引責辞任や、出会い系バーの利用の問題があった前川喜多ら、前文部科学事務次官が名古屋市内の中学校で講師を務めた授業の内容や経緯を紹介した。文化省は、紹介に基づき、名古屋市教育委員会に授業の内容の報告や録音データの提供を求めていた。赤井知事、池田氏は文化省に経緯を紹介していたことを認めた上で、法令違反をした人が教壇に立っていいのか事実確認した。文化省への圧力には当たらない、と説明した。一方、文化省幹部は、問い合わせたのは省と知っての判断だ、と説明している。赤井知事、池田氏は、日本会議国会議員懇談会、と、新党政治連盟国会議員懇談会、のメンバーである。メディアの報道は、直接的ではないものの、教育行政に対して政治家の背後にいる、保守系の団体の政治的介入が頻繁に行われていることを暗に匂わせている。昨年2月に森友学園問題が明らかになった当初、その教育や運営のような実態が注目されたものだった。籠池泰典森友学園理事長は、日本会議第144回のメンバーであり、同学園系列の幼稚園は、明治天皇の命で教育理念などを規定した。教育みことのりごを暗唱させる教育方針で知られた。新たに設立しようとした小学校は、日本で初めてで唯一の神道の小学校を歌っていた第153回。そして、この問題に関して、次々と地方議員や国会議員の名前が浮上すると、彼らに対する日本会議など、保守系の団体の影響力の強さが指摘されていた。だが、籠池理事長の政治家への接触が、合法的な、陳情の範囲内の行為で、政治家は単に、役所の担当者につないだ、というだけであることが判明していくと、次第に世間の焦点は、安倍夫妻の関与、財務省の忖度、に集中するようになった、第152回。そして、保守系の団体の政治、行政への異様な影響力、という話は、どこかに消え去ってしまったのだ。しかし、佐川全国税調長官、元理財局長への承認喚問で野党、メディアがヒートアップし、野党が元々敵であったはずの籠池理事長に接見してヒアリングしている状況を見ると、逆に、首相夫妻の関与か財務省の忖度か、だけに過度に注目が集まることに、少し距離を置きたくなってくる。要は、財務省の忖度が仮にあっても、それは、首相夫妻に対する忖度だと単純に済ませていいのかということだ。赤井知事、池田氏の文化省への紹介から垣間見えた、保守系の団体による政治、行政に対する働きかけが日常的に行われているであるならば、合法的な陳情とされた森友学園問題の書き換え前の文書に記載されていた政治家の名前も、もう一度見直す必要が出てくるのではないか。 自民党や維新の会のような保守の地方政治家や国会議員と保守系の団体の間に日常的に様々な接触があると考えるのは今や常識だ。なんと、現在の安倍政権の閣僚20人中19人が新党政治連盟メンバーだ。週刊ダイヤモンド2018年3月24日号特集。劣化する伝統宗教神社、仏教大騒乱。政治家が団体の会員となる目的は、普通に考えれば、その団体の思想信条に賛同するからではない。選挙での集票を期待するからだ。還元すれば、今や保守系の団体は自民党の非常に有力な集票マシーンとなっているということだ。逆に、集票マシーンの団体が自民党に期待することは、自民党を通じて自らの利益を実現することだ。保守系団体の様々な声が全国の国会議員や地方議員が日常の政治活動を通じて財務省や文化省などの中央の官僚組織に多く届けられていたことは容易に想像できる。そして官僚はそれらの声を無視できなくなっているのではないか。日本会議は同一視されるのは心外と籠池理事長を切り捨てた。森友学園問題は籠池理事長という変わった人が首相夫妻と深い関係にあると言って財務省に絡んだ特殊な問題という扱いだ。だが、むしろこの問題は全国の政治の現場と霞が関に広がっていることの氷山の一角が見えたということではないか。保守系の団体が政治家の日常活動への影響力を次第に強めていき、中央の政治、行政への介入が日常的に起こるようになり、官僚が無視できないレベルに達したという日本社会に起きている深刻な構造的問題と捉えるべきなのではないだろうか。この連載では、保守派の神がかったような非科学的な主張が日本を衰退させると批判してきた第144回。野党はこの問題をどうしても首相夫妻の資質問題に持っていきたいようだ。だが、もっと根深く面倒で深刻な問題を逃げることなく追及すべきなのではないだろうか。次に、外国による国内政治への介入という国際社会に広がるもう一つのリスクを考えてみたい。2017年の通常国会で森友学園問題、家計学園問題とともに野党やメディアから厳しく追及されたのが、南スーダン PKO の日法破棄問題であった。南スーダンで自衛隊の任務遂行中に戦闘があったという文言が記載された日法が、ジャーナリストの布施幸俊氏が情報公開請求したことで発見された。だが、当初防衛省の回答は、開示でも不開示でもなく、日法はすでに破棄しており不存在、だった。これに対して、布施氏が、常識的に考えても廃棄したというのはおかしい、と SNS で発信して拡散し、防衛省に対する批判が殺到した。結局、防衛省庁は日法を出さざるを得なくなり、国会で野党から、隠蔽、と厳しく追及された。最終的には、安倍首相は南スーダンからの PKO 部隊の撤退を決定し、答弁が迷走したいのだと、森防衛省は国会閉会後の内閣改造で退任となった第164回。要するに、森友学園問題や南スーダン PKO 日法問題など、国会で野党やメディアが厳しく追及を続けてきたことの本質は、中央官庁における情報公開と公文書管理のずさんさだと言える。この連載では何度でも繰り返すが、公文書書き換え、議会制民主主義の根幹に関わる深刻な事態であり、国会でこの問題が徹底的に追及されるのは当然だ。第178回。だが、ここでも連日メディアが安倍夫妻の関与のをスキャンダラスに報道し、国民が感情的になる状況で、より深刻な問題が隠れていくように思える。筆者が、日本のある専門家から聞いた話がある。防衛省には、日本の市民団体から多くの情報公開請求が来る。防衛省がその内容を確認すると、明らかに外国の代理人として請求していると見られるものが多数あるという。これに対して防衛省では、国家安全保障の観点から海外に漏洩させたくない情報を保存せずに破棄していた。防衛省内では、このような文書の破棄が半ば習慣化しており、その延長線上に南スーダン PKO 日法破棄の問題があったというのだ。残念ながら、この専門家から聞いた情報は裏が取れない。だが、物事は最悪の事態を想定しておくべきだ。ここからは、仮にこの情報が真実だという前提で考えていきたい。日本では、行政機関情報公開法は1999年に成立し、2001年から施行されている。国や地方自治体の行政機関全般と独立行政法人など、防衛研究所図書館、外務省外交資料館などが保有する文書について、国民の知る権利に基づき原則、公開することを定めた法律である。情報公開法の制定は、政治腐敗や汚職、 公害問題などに対する追及が、情報の非公開という壁に阻まれていた1970年代に、その機運が盛り上がった。情報公開法制定を目的とした市民団体が発足し、少しずつ地方自治体において情報公開制度の制定が進み、1999年に国会で成立した。情報公開法が成立した当時は、日本では自民党一党の長期政権時代が終結し、自民党は都市部を支持基盤とする公明党と連立を組む、地公政権が誕生していた。また、リベラルな民主党が台頭した時代でもあった。行政情報公開法は、それらの政党が、都市部のリベラルな市民団体の強い要求を受けて動くことで実現したとも言える。情報公開法では、請求されたことは原則公開することになっているが、個人情報に該当する情報、外交や防衛など国の安全に関する情報、国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報、国民のプライバシーを侵害するような事故を、捜査に関する情報などは公開できないこと、外交、防衛、警察、治安などは例外的に行政機関の判断で非開示にできる。このように、非開示の判断について、行政機関の裁量が広く認められている点が批判されている。一方、開示した内容に不服がある場合は行政訴訟を起こすことができるし、日本人だけではなく外国人も請求できる。情報公開への圧力が非常に強いものになっている側面もある。この制度的な矛盾によって、行政機関は市民団体からの膨大な情報公開請求を前にして、右往左往してきた。そして、森友学園や南スーダン PKO の問題発覚は、隠蔽、破棄、改ざんが横行する日本の中央官庁の全近代的な公文書管理を白日に晒したのだ。公文書書き換え問題を受けて、今後日本の中央官庁の情報公開と公文書管理が徹底化されることになるだろう。何よりも、公文書の保存期間が短すぎるとともに、規定が曖昧であることは問題だ。森友学園問題の国会審議では、政府側が公証記録の保存期間は1年未満なので、保存していなくても法令に即して適切に処理したという答弁を連発した。実際には、具体的な文書保存期間は省庁レベルの文書管理規則によって定められているが、今後はこのような行政機関の裁量の幅は大幅に狭められていくだろう。国会では、公文書の管理のあり方をどのように改善すべきか、すでに議論が始まっている。例えば参議院予算委員会では、浅田均参院議員、維新が、ブロックチェーンを公文書管理に取り入れるべき、と発言し、麻生財務省も前向きに対応すると答えざるを得なかった。高橋博士一、森友問題、公文書改ざんの首謀者は、オールド世代の官僚だ。全近代的な制度はテクニカルに改革していくことは、当然必要なことだ。だが、情報公開と公文書管理の徹底化は、単にテクニカルな問題にとどまらず、政治問題化する可能性がある。野党が麻生財務省の辞任など、国会で大きな成果を上げた場合、勢いに乗って、特定秘密保護法第72回の撤廃を目指すかもしれない。野党を支持する市民団体からの行政訴訟の頻発による情報公開の圧力も、これまで以上に強まることになるだろう。安倍政権の支持率低下が続き、9月の自民党総裁選で、安倍首相が不出馬あるいは敗北する事態となれば、後継の首相は安倍政権との違いを出すために、野党側により、特定秘密保護法や、対テロ準備法、第154回安保法制、第115回の修正に向かうかもしれない。だが、その際に考えなければならないことがある。国際社会を見れば、米国の大統領選挙や英国の EU 離脱の国民投票におけるロシアの介入が明らかになっている。英国では、亡命中の元スパイ毒殺事件が起きて、英国政府がロシアの犯行と断定し、外交官を国外追放した。韓国のパク・ムクゲ・メグミ大統領の汚職による辞職も、中国の関与が取り沙汰された。第151回。今や、国内政治への外国の介入は普通に起こり得るリスクと考えねばならない。例えば、森友学園問題の傍らで、日本年金機構が個人情報の入力を委託していた会社が、中国の業者に入力業務を再委託していたという事件が発覚している。気分押すの、日本人に教えたい本当の歴史、中国、韓国の真実。中国は、日本のマイナンバーを狙っており、それに対する日本年金機構の情報管理意識が低すぎることが問題となっているという。情報公開請求を熱心に行う日本の市民団体が、日本の機密情報を狙う外国政府と直接つながっているというつもりはない。だが、間違いなく安全保障に対する感覚は薄いだろうし、団体の内部に誰が入り込んでいてもおかしくない。入手した情報を他者に渡して広げていくことには、むしろ積極的だろう。 少なくとも、強力な諜報機関を持ち、情報管理が徹底した英国、第157回でさえ起こったようなことが、日本では起きないという楽観的な考えには、何も根拠がなく同意できない。この連載では、安全保障問題は争点化すべきではないと主張してきた。テロの脅威、中国の海洋進出、北朝鮮のミサイル危機、外国の内政への介入などのリスクに対しては、与野党が現実的に議論して最善の策を打つべきである。第168回、ピヨン。中央官庁の情報公開と公文書管理の徹底化が、結果的に日本を外国から丸裸にするということは、与野党の激突を超えて、絶対に避けなければならないことである。立命館大学政策科学部教授上久保誠人。